ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは福祉美容プチヴェール代表の福祉美容師大津恵美さんです。よろしくお願いします。はい、実はですね、こちらのプチヴェールさんはラジオサンキューの10月11月12月号の番組ガイドにも載っておりますので、ちょっと番組ガイドをお手元にある方開いていただいて、一番こう開いたところの一番左の上に載っていますが、この後ろ姿が
そうです。
恵美さんですね。はい、はい、ぜひこちらもちょっと見ていただきながら、番組聞いていただきたいと思います。さあ、福祉美容師さんということなんですけども、あんまりね、聞いたことないなという方も多いと思うんですが、はい、どんなお仕事なんですか？
そうですね、高齢者の方や、ご病気の方のところに訪問に行かせていただいて、カットして、でもやっぱ心もリフレッシュみたいな、
あ、なるほど。だからハンディのある方のところに出張してくださってカットをしてくださるんですね。
そうですね、
ということはその方のお家に行く。
そうですね、お家にも行きますし、施設で
カットも
とかもありますね。
はい、でプチヴェールというのが屋号ですね。
そうですね、
お店の名前ですね。
はい、
で、プチヴェールというと尾張旭の特産になりつつある野菜かなと浮かびますが、尾張旭に住んでらっしゃる。
はい、
はい、尾張旭に住んでらっしゃるんですね。
はい、
なんかすごい不安の方がいっぱい。お友達ですか？
そうです。
はい、ありがとうございます。今ちょっとね、スタジオの外からカメラを向けてくださっておりますが、じゃあ尾張旭にマップチヴェールさんがあるんですが、はい、訪問はどちらまでとか決まってるんですか？
一応まあ尾張旭と瀬戸が中心なんですけど、まあ近辺のまあ長くて、
はい、
春日井、
はい、
あたりでも
大丈夫、
はい、行きますね。
はい、ということで、まあ、出張訪問美容をすごい今ね一生懸命お写真を、私ばっかり見えちゃう申し訳ないのでいいですよ、ちょっとちらっと後ろを向いていただいて、はい、ありがとうございます。撮っていただきましたが、はい、出張されるということで、福祉美容師ってでね、まだあまり聞き慣れてないんですけど、
はい、
歴史的には新しいんですか？
多分そうですね、周りが福祉っていうのに、ね、
はい、
話が来た時にそこからだと思うんですけど、はい、
大津さん自身はいつぐらい資格を取られたんです？
私が取ったのは平成20年ですね。
はい、はい、じゃあもうでも5年前、
ね、そうですね、はい、
どんな資格がいるんですか？
資格というか、普段車椅子をしたことない方とか、美容の仕事しているとやっぱりそういうところには行かないので、そういう車椅子を押したりとか、
そういう勉強をする、
勉強ですね、あとは病気の勉強ですね。
じゃあ美容師の資格があってなおかつ、まあ、介助ができるヘルパーのような資格ということですかね？
そうですね、ヘルパー2級の資格のちょっと簡単になった感じですね。
はい、なので恵美さん自身はもともと美容師さんで、美容師の資格はあって、でなおかつヘルパーのというか、まあ、介助をするための講座を受けた。
はい、そうですね。
はあ、難しかったですか？
そうですね、普段関わらないことなので、自分的にはちょっと大変でしたね。
はい、ね、で車椅子っていうのもね、なかなかこう押すだけだろうと思うんですけど、結構難しいですよね、この操作というのが。 車椅子の、まあ、乗り降りもそうですし、はい、結構慣れてないとね、はい、難しかったりするんですが、まあ、その勉強もされたということですね、はい、でじゃあ20年にその資格を取って、はい、ですぐに始めたんですか？
いや、そこからはちょっとまだ普通の美容の方に仕事行っていて、で去年の10月ぐらいですね、
は
い、
プチペールさんが本格的に、はい、
そうですね、
始めたのは、はい、去年から、
はい
はい、じゃ始めてみて、どうですか？今は大変ですか？
大変もありますけど、うん、それ以上にやっぱり今までわからなかったお年寄りとの交流とか、
うん、はい、
はい、でそれをカットして喜んでいただけるとか、うん、そういうのはやっぱり感じているので、やってよかったなって思います、
うん、お家にお邪魔するっていうことですけど、はい、やはりお家に普段こうこもっていると言うとなんですけど、家の中にいるとなかなか情報が入らないじゃないですか、
はい、
だから訪問美容があるんだ、福祉美容師さんがいるんだということにまず気づいてもらうっていうことがね、はい、そのきっかけがいると思うんですけど、はい、今お付き合いになるお客様っていうのはどんなきっかけだったんですか？はい、
そうですね、チラシを置かせていただいて、それを見て、お電話いただいた方も見えますし、あとはホームページを見て、お電話をもらったというのもあります、
はい、ということはコツコツと、
そうですね、
ね、はい、またその口コミでね、はい、広がったり、特にこう髪をカットしてもらうっていうのは髪は伸びますので、
はい、
また次がありますから、はい、リピーターさんにねなってもらうということも大事だと思うんですけども、はい、じゃあ喜ばれてますね。
そうですね、はい、
でお家もそうなんですけど、こう施設にも行かれてるんですね。
そうですね、はい、う
ん、これはどんなところに行かれてるんですか？
やっぱり、お年寄りが見える、
うん、はい、特養とか、
そうですね、
はい、はい、特別養護老人ホームなどですね。
そうですね、はい、
これデイサービスとかもですか？
デイサービスは今のところ行けないので、はい、これから行けるようになるといいなと思うんですけど。
行けないというのは、
はい、
そういう決まりが。
そうですね、一応愛知県では今のところはまだ、うん、
認められてないですね。
はい、
いろいろあるんですよね、そういう細かい、例えばご施設に訪問入浴はダメとか、
はい、
ね、できるとこうお風呂がないようなとこだと訪問入浴がしてもらえたらいいなとか思うんですけど、はい、そうい う, こう細かい業界の決まりというのがね、
そうですね、
あるんですね、はい、デイサービスでできると結構家族の方も嬉しいですよね。
そうだと思うんですけど ね、
はい、デイサービスに行ってる間に綺麗になって帰ってきたら、美容院に行かなくても、理髪店に行かなくてもいいですからね、
はい、
そういうでも決まりがあるんだ。でじゃあ特養だと、まあ、いろいろな寝たままの方とかもいらっしゃいますよね。
そうですね、うん、今のところまだ、
うん、
私はやってないんですけど、やっぱりそういうところを見せていただいた時は大変そうでしたけど、
でも希望があれば、
はい、
寝たきりの方でもカットはされるんですね。
はい、
これって施設に行く場合は、はい、例えば20人なら20人定員でいますよね、はい、そうするとその利用者さんが希望するんですか？
そうですね、
うん、はい、この日は例えば美容の理髪の日ってカットの日って決まってて、福祉美容師さんがいらっしゃいますよっていうことで、
はい、
利用者さんが希望を、
そうですね、うん、かご家族の方がご希望されて、
うん、
はい、
じゃあ多い時は何人ぐらいカットするんですか？
そうですね、一番多くて18人ぐらい。
すごいですね一気に、
はい、
だいたいじゃあその施設にどのぐらいの1ヶ月に1回
1ヶ月1回ですね。
あ、じゃあ1ヶ月、まあ、 毎月切るっていう方って、私も結構毎月はいかないんですけど、はい、楽しみにしてらっしゃる方はきっと毎月希望されるんですよね、はい、
そうですね、皆さん綺麗にされてます。
18人を一気に、はい、男性も女性も
そうです。
で中にはここをこういうふうにして、ここは1センチねなんていう希望をされる方も、
はい、いますね。
どうですか、皆さんこう綺麗になっていく姿というのは。
そうですね、こちらも見てて、うん、ね、よかったなって思うし、うん、まあ、いつもありがとうありがとうって、はい、はい、感謝されて、うん、はい、
高齢者施設に行くと本当に結構おしゃれな方って多いですもんね。
そうですね、
うん、意識されて、
はい、女性の方はやっぱりいつまでも女性ですから、はい、
なかなかね、女性だともう髪が伸びてもいいかっていうふうに思いがちですけど、やっぱりそう思うと私たちだとね、出向くので毎月必ずこう予約をして、はい、予約しそびれちゃったりして、はい、まあいいかまだっていう感じで前かぎみだけ自分で切っとこうって私はよく思うんですけど、はい、美容師さんがいらっしゃるとなると結構ね、はい、毎月のようにカットしたら本当にいつも見切れで、
はい、
ね、いらっしゃいますよね。じゃあ今はじゃあいくつの施設と。
今はもう本当に一つだけなので、これからもっと増やせれたらいいなと思ってますね。
ということは営業活動も。
そうですね、はい、
でもこの番組ガイドにも載っておりますし、はい、で自分でもこうチラシを作って宣伝というのもあるんですか。
はい、そうですね、一応今のところは置かせていただいて、であとはちょっとポスティングとかも前は少ししてましたね。
はい、どうしてまた美容師さんっていう資格があるので、はい、あえて福祉美容師になるっていうのは何かそのきっかけがあったと思うんですけど、
はい、
どんなきっかけだったんですか。
母親が病院で介護の仕事をしていて、でやっぱりそこに入って見える訪問美容の方がいるよっていう話を聞いて、はい、で、ああそういう仕事があるんだっていうのをそこで初めて知って、でちょっとそこに見せていただいて、で話も聞かせていただいて、でやってみようかなって、
はい
はい、
初めはだから全然知らなかったんだけども、はい、まあ、見てその前にあったんですか、こう高齢者の方と接するのが好きとかね、
はい、
うん、ハンディのある方と接するのが好きとか、なんかこう自分の中で の出会いっていうのはあったんですか。
そうですね、今のその時はなくて、で本当にもう身内の、ね、
ええ、
おばあちゃんだったりとかは聞いてたんですけど、はい、ええ、それ以外はなかったのでちょっと自分でも怖いというか、うん、うん、知らないところに入るのは怖いかなと思いつつ、うん、やろうと思ったらすぐ行動してしまうので、
そういう性格なんですね、はい、じゃあもうすぐにやってみようと行動に移して、
はい、
なんかこう福祉のことを知らない方がひょんな出会いで興味を持ってそこに進むっていうのは、私はなんか自分の周りにね、障害とかそういうあるのでできるんですけど、はい、こうすごいなっていうふうにいつもいろんな方の話を聞いて思うんですけど、
はい、
まあ、でもそれがきっかけで目覚めたということですね、
は
い、
そうですね、
うん、その方の仕事ぶりを見て、
はい、
これならいけるというふうに思ったっていうのはやはり高齢者の方が可愛いというか。
そうですね、やっぱりでその喜んでるところを見て、やっぱいい仕事なのかなとか思って、はい、
私もヘルパーの資格を取った時に、はい、髪を洗うってゴミ袋で、はい、ね、普通のところでちょっと溝を作って、
はい、
でバスタオルかなんかでこう咳止めというかね、
はい、
して 家の中でも髪がこうやって洗えるんだよって実験台にこうお互いになってやったりしたんですけど、はい、あれもあすごいな、これこんなことができるんだってちょっと感動したんですが、
はい、
逆に言うと美容師さんはあのこう美容師さんだけの勉強だとそういうことはしないんですか？
そうですね、そこまでは福祉理美容師を取った時はやってなかったですね、
うん、あなるほど、やっぱりヘルパーの、はい、そのこう勉強した時にやったんですね、はい、
そうです ね,
ね、はい、あれはなんか不思議と水がこぼれないんですよね。
そうでした ね, はい、ね
え、でもやっぱりこういうあの多分訪問してカットするっていうことはあのこの別にヘルパーの勉強してなくても、はい、やってもいい行為ではあるんですよね。
そうですね、はい、う
ん、届出とかいるんですか？それもなく、
そうですね、はい、うん、あの美容師としての保健所にしてあれば大丈夫です。
できる、
はい、
できるんだけどあえて、まあ、資格を取って
そうですね、
ですね、はい、ね、じゃあ今は、まあ、どっちかというと高齢者の方が中心ですよね。
そうですね、
うん、この先どうですか、障害の例えばある方が、
はい、
あの例えば障害って言ってももういろいろだと思うんですけど、はい、ね、お体の不自由な方だけじゃなくて、例えば知的障害の方とか、
はい、
あの視覚障害聴覚障害いろいろあるんですけど、
はい、
もしも依頼が来たら、
はい、
今まであります？
今まではそうですね、あの、うん、外に出れないとか、
うん、足腰があ
のパニック障害っていうんですかね、
はいはい、精神的な、
そうですね、はい、そちらの方の方は行かせていただいたことはあるんですけど、うん、
お声がかかって、
そうですね、はい、はい、なかなかまだ私も勉強不足で、
うん、
はい、これからいろんなところに行きたいと、はい、
じゃあもしお声がかかれば、
はい、
はい、何かその条件とかあるんですか、こう呼ぶにあたって家に一人で行くわけですよね、はい、なんか美容院だとお客様が来てくれるんだけど、
はい、
こう訪問美容だとなんかこう敵地じゃないですけど、
はい、
よそに伺うわけじゃないですか、
はい、
でそんな時に、まあ、あのハンデのある方がいらっしゃるので、
はい、
例えばこう家族の方はいなくちゃいけないとか、
そうですね、一応、うん、やっぱり第三者の方がいていただいて訪問する、うん、という形にはしていますね、はい、
例えば手帳がいるとか、
まあ、特にはそこは大丈夫ですね、
まあ、介護保険の自立度とかも関係なく、はい、大丈夫なんですね、はい、料金はどんな感じなんですか？
訪問在宅の方ですと3500円ですね。
3500円、はい、お家に行く場合ですね、
はい、
はい、そして
で施設の方は一応2000円
はい、
で
2000円、
はい、
でこれは交通費とかは、
は一応瀬戸終わり朝日は無料で、
うん、無料で、
はい、あとは
相談
ですね、
はい、はい、瀬戸終わり朝日はあの出張費というか交通費はいらないということですね、はい、お家にお邪魔する場合は3500円、そして施設、まあ、団体という感じですかね。
そうですね、
施設だと2000円、はい、まあどちらかというと一気に何人かの方が大変ですが、
はい、
効率はいいですからね。
そうですね、
はい、ぜひあのこれを聞いている施設の方で、
はい、
うちに来てほしいわという方は一人2000円ということですね、
はい
はい、でお家でも個人のお宅でも OK で一人3500円ということです。はい、ともみとともに今日のゲストは訪問美容プチベール代表の福祉美容師大津恵美さんにお越しいただいております。後半もありますのでまたお話をお伺いします、はい。ともみとともに今日のゲストは訪問美容プチベール代表の福祉美容師大津恵美さんです。さあ後半もお話をお伺いしますが、実はあの大津さんは福 師美容師として、まあ、プチベールの代表として、はい、訪問美容されているんですけども、現在お店にもお勤めなんですね。
はい、そうですね。
はい、はい、森山の。
そうですね、週に3日は、はいはい、お店の方に。
じゃあその合間を縫って、はい、訪問美容の仕事もされているということなんですが、はい、先ほどね、お母さんが病院に勤めていて、はい、こういう仕事もあるよと教えてくれたということなんですけど、もともと美容師さんですよね。はい、で美容師になったのはなんかきっかけは。
そうですね、まあ、子供の頃から髪を触るのは好きだったのでっていうぐらいですね。はい、それの延長ですね。
だからお母さんが美容師だったというわけでもないし、はい、なんとなく髪を触るのが好きで美容師になって、
はい、
で美容師としてまあずっと、まあ、今もパートでお勤めなんですけど、はい、ずっとやられてきたんですよね。
はい、
すごい。やっぱりでも私も友達に何人か美容師さんっているんですが、はい、大変な世界ですよね。
そうですね。はい、特に最初のスタイリストになるまでは、本当に辞めちゃう子もいっぱいいると思いますね。
だってなかなかカットもさせてもらえないんですよね。
そうですね、うん、私も資格を取ったらカットができるのかと思ってたぐらいですけど、何年も
で。だって友達も手は荒れるし、はい、終わった後に一生懸命こうマネキンでこう練習をしたり、
はい、
お休みの日も勉強会に出たりとか、はい、本当に大変なんですけど、私たちの頃っていうのは結構美容師さんに憧れて、
はい、
美容師さんになる人ってすごい多かったんですね。
はい、
もう本当に例えば中学を出てからもうすぐに、はい、専門学校に行ったりとか、はい、まあ、高校出てすぐにとか、はい、修行をしたりって本当に憧れてなった人たちって多いんですが、はい、今ってどうですか、美容師さんって増えてるんですか。
そうですね、多分少ないと思います
ね。え、うん、今いろんな職業があるので、
はい、
それこそこうネイリストとかね、
はい、
メイクだけとか、はい、そういう方たちもいると思うので、美容師さんにこうなるって方ってまあ、ある時よりは減ってるかなっていう気がするんですが、でも流行の世界じゃないですか。
はい、
そう思うと新しい髪型っていっぱい出てきますよね。
そうですね、私たちも本当にも雑誌を見て、
うん、
今の流行りを見たりとかですね。
結構だって高齢者の方はねそういうのないかもしれませんけど、
はい、
結構学生さんとか雑誌を持ってきて、はい、こういう風にしてくださいとかありますよね。
あります、
ね、
やっぱりでも雑誌とか持ってきてくれる子の方が分かりやすいですけどね、うん、はい、
目標とするものが見えて、
はい、
でもなんか髪質が全然違うからこれは無理とか、はい、ありますよね。
ありますね。
うん、
やっぱりそこはなんとか、ね、伝えて、こうなるよっていうのは言っておかないと。はい、
そう思うと高齢者の皆さんハンディのある方っていうのは、はい、そんなにないんじゃないですか。
そうですね、
うん、そういう、 こう無理な注文とかが、
はい、普段だから扱いやすい髪型がいいみたいなんですけど、うん、
一般的な、
はい、うん、でもやっぱりね、その方の好きなスタイルっていうのはあると思うので、
うん、
そこはやっぱりやってあげたいなと思って、
うん、ちゃんと聞いて、
はい、
要望に応えてくださるということですね。うん、じゃあそう思うと美容師さんって競争の世界だから、
はい、
生涯現役でいるためにも、はい、福祉美容っていう仕事っていうのは逆に言うと高齢者社会にね、はい、今なってきているので増えつつあるんじゃないですか。
そうだと思います。
うん、
やっぱり自分でお店を持ってない分、
うん、
福祉美容師の方が動きやすいというか、
うん、
やっぱり需要もあるんじゃないかなとは思いますね。
あ、なる ほどね、まあ、だんだん、ね、あの自分で開業するか、うん、またこういった新しい道を見つけていくかってことになると思うんですけど、はい、でもあの福祉美容師さんというのはあのこうオンリーでできないんですよね。どっかお店に
そうですね、
うん、構えているか、はい、勤めているかしないとできない、
は
い、
そうなんですよね、はい、
ここがまたちょっと難しいところですね。
そうですね、その辺もちょっと改善されるともっと増えるんじゃないかなと思いますけど ね、 ね。
でもまあ福祉美容師という仕事がどんどん認知されてくれば、はい、そういうところもまた新しくあの規制がね変わっていく部分もあるかなというふうに思いますが、はい、これからじゃあ福祉美容師として、はい、なんか目標ってあるんですか？目指しているものとか、
はい、やっぱりもう少したくさんの施設とか、うん、まあ、個人のリピーターの方とか増やして、
はい、うん、行きたい、
行きたいですね。
施設ってでもあの私結構求める人って多いんじゃないかなって思うんですが、
はい、
結構もう皆さん行ってらっしゃるんですかね。
そうですね、やっぱり作る時の段階から決めてるところが多いみたいですね。
そうなんですね、
はい、かもう本当に途中で変えるようでしたら、うん、何か問題があったりとか、
あ、なるほど、
うん、やっぱそのくらいで、まあ、最初から多分決まってるところが多いですね。
なるほどね。じゃあもう大体既存の入所の施設ってことですね、はい、入所の施設には決まった美容師さんがいらっしゃるところが多いという、はいはい、だから特別なこう福祉美容師という資格じゃなくても訪問はできるんですよね、
はい、そうですね、はい、
あ、そっか、うん、だからあえて、ま、車椅子の操作とかはこちらの施設側でやりますから、
はい、
いいですよってことであれば、
はい、
カットの技術だけあればっていうことになっちゃいますからね、
はい、
じゃあこれは頑張って、
はい、
営業を、
はい
はい、していただきたいと思います。
はい、
はい、ラジオサンキューの番組ガイド、10、11、12月号の、見開いていただいたところの左上に載っておりますプチベールさんです。ご高齢の方やハンディキャップのある方のもとへ美容院、理容院へ行くのと変わらないサービスをしてくださいますからね、ぜひぜひ、皆さんご利用いただきたいと思います。ちなみに番組ガイドをゲットしていただくと初回ご利用記念クーポンということで500円オフの、
はい
はい、チケットもついております。お問い合わせはじゃあどちらがいいですか？
そうですね、携帯電話の方でもホームページの方でも、
はい、大丈夫ですか、はい、じゃあ携帯をお伝えしますね、0906076-7177 0906076-7177、そしてホームページは訪問美容終わり朝日と検索をしていただきますと今のところトップに、
はい
はい、出てくるということです。プチベールさんですね、ぜひ、検索してみてください。訪問個人のお宅では1人3,500円で、そして施設、入所施設の場合は1人2,000円で、カットしてくださるということですから、あのご予約制ですので、はいはい、今からって言って、まあ、いい時もあるかもしれませんが、
はい、
事前ご予約をよろしくお願いいたします。もっともっとじゃあこの、仕事が認知されていくといいですね。
そうですね、はい、
はい、じゃあぜひ大津恵美さんから呼びかけをお願いいたします。ラジオを聞いている皆さんに、はい、お願いいたします。
はい、今のところまだ福祉美容っていうのは皆さんに伝わってないと思うので、
うん、
こういうのがあるよというのも、
はい
はい、伝えていただけるといいです。
はい、そうですね、はい、それにプラスアルファぜひプチベールをよろしくお願いします、
はい、
ということですね。はい、これからきっとどんどんニーズが増えるかなというふうに思います。皆さんも福祉美容師という言葉をねぜひ覚えていただきたいと思います。周りのハンディのある方にぜひおすすめしてください。今日のゲストは訪問美容プチベール代表の福祉美容師大津恵美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。